創世記1章28節をお読みいたします。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。本日は動物虐待の現実を心にかけながら食事をとる生活を送りましょうというお話です。創価教会では2022年の7月から今年の5月までマタイ福音書を通して礼拝を捧げてまいりました。約2年をかけてマタイ福音書の大体ほぼ全体を お話しすることができましたけれども、今月から旧約聖書に戻りたいと思っています。ずいぶん前になりますけれども、創世記を1章から大体半分のところまでお話しして、その後先を急いで次の出エジプト記、レビ記というふうに進んでしまったんですけれども、その残り半分をこれから取り組みたいと思っています。しかしその前に、前半の中で、例外的に2つの箇所について取り上げさせていただきます。でその一つが本日の特に動物との接し方に関しての創世記1章28節のことです。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。彼らというのは最初の人アダムとその妻エヴァ、命という意味のエヴァの2人のことを彼らというふうに言っています。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。生き物をすべて支配せよというふうに神様はこの2人に命じられています。ですから人間が神様の管理を、地上の管理を任されて、あらゆる生き物を文字通り支配するようにというふうに命じられているのではないかと読みました。前回もそのようにお話しさせていただきました。多くの聖書の創世記に関する注釈書が動物を人間がこう支配するのだという立場から説明しています。で、この世の中にはライオンとかトラとかオオカミとか命にの危険に及ぼす猛獣が少なくないので、そういう猛獣に対して力を発揮して私たちがこう平和を維持するというふうに読んだわけです。しかし最近、今日の参考図書にも挙げさせていただきましたけれども、イギリスの神学者のリチャード・ボーカムという先生が聖書とエコロジーという本で、この解釈のこれまでの解釈についての異議を唱えられて、新しい解釈を訴えていらっしゃいます。で、1章28節の先にある地を従わせよという部分をボーカム先生は土地を服従させなさいという意味で考えるのではなくて、その土地を用いて農業を営みなさいというふうに理解されました。この従わせよという動詞が人に対して従わせよという時にはこう 服従させなさいという意味を持つようですけれども、人でないものに対して従わせようという時には必ずしもそういう解釈ではなくて、その対象のものをこう用いるという意味に解釈するのが正当ではないかということです。そしてその後に出てくる生き物をすべて支配せよという箇所に関しても同様に、力ずくでねじ伏せるのでという意味の支配ではなくて、神様がこの全宇宙をご支配なさっているという時の支配というのは、愛情を持って配慮する、愛情を持ってお世話するという意味で、この支配、神様のご支配というのが及んでいるわけです。私たちも人間も同様に、生き物をこう全て支配しなさいという時に、これは猛獣を力ずくでこう危害を及ぼさないようにねじ伏せるという意味ではなくて、普通の動物、家畜、私たちが普段接している動物を愛情を持って、神様がご支配されるがごとく、私たちも愛情を持って相手の動物の気持ちを思いながらケアする、お世話するというのが、その元々の意味ではないかというふうにボーカム先生が教えてくださいました。ですから前回お話しした解釈と180度今回は変わっております。申し訳ないんですけれども、前回誤った解釈をお伝えしてしまったと思います。でそれはなんでこう誤っていたかというと、17世紀から20世紀に至るまで、産業革命の中を社会が通っていくときに、もう人間が王様のように地球の環境や動物をこう力ずくでこう支配するという、そのような考え方が非常に魅力的に思えた。それをすることによって、ヨーロッパが世界を支配することができた、お金持ちになることができた、世界の覇者として、権力者として君臨することができた、それがこの誤った解釈に立った世界観によって可能になっていたわけです。フランシス・ベーコンが17世紀にこの1章28節の解釈をボーカム先生の説明ではハイジャックして、それで、あらぬ方向に近現代のヨーロッパ世界を導いてしまったという反省に立って、ボーカム先生がもっと古い解釈はこうだったよというのを含めて、紹介してくださっています。ですので本日は前回の1章28節に関しての訂正のお話になっています。私たちは日常動物に触れるとすれば、ワンちゃんや猫ちゃんをこう飼うという形で、都市ですので都会生活ではこう触れると思いますけれども、でも実際には私たちの目に触れないところで動物を虐待することによって私たちの生活が成り立っているという面がありますので、しばらくそのお話をさせていただきます。動物のお世話をしなさいというのが神様の命令であれば、家畜を殺して食べるということに関しては、もちろん、創世記9章で神様は許してくださったものの、牛を食べたり鶏を食べたりすることを神様は許してくださっていますけれども、それをこう無制限にお金儲けのためにどんどんとやっていいというわけではないということが分かると思います。動物を力ずくねじ伏せろというのではなくて、神様が相手の動物の気持ちを考えながら、もしどうしても必要だったらその命をあなた方利用してもいいですよっていうふうに制限的にこう 許してくださったに過ぎなくて、その動物を虐待することに励みなさいというわけではないわけです。私たちは肉を食べ、毎日のように牛肉、豚肉、鶏肉を食べ、また牛乳を飲んで卵を食べ、で実際はそれは動物を虐待する上に成り立った食生活があるわけです。畜産物、私たちそのように食べてますけれども、1960年から2020年までの60年間の間に、そのようなお肉や卵を食べる量は飛躍的に増加しています。日本の話です。私たち日本に暮らす人が1年間に食べたお肉の量は、1960年に 5.2 キロから60年後の2020年に 33.5 キロと 6.4 倍に増えています。鶏の卵は1960年に 6.3 キロ1人年間食べてきましたけれども、その60年後の2020年には 17.1 キロと 2.7 倍に増えています。牛乳と乳製品は1960年に 22.2 キロ平均で1人が食べていたわけですけれども、60年後の2020年は 94.3 キロと 4.2 倍の量を食べるようになって、今日に至っています。そのように大量消費される畜産物っていうのは、どんなふうにでは現場では生み出されているのか。子牛、赤ちゃんの牛は生まれてすぐ、本来であればお母様の牛の元で育つべきところを母親から引き離されて、それで自分の体がぴったり入るような隙間のない小さな檻に閉じ込められて、歩くことも許されず、他の子牛とじゃれることも許されず、孤独にその檻の中でひたすら餌を食べながら数ヶ月を過ごして、その檻から解放されるのは屠殺される日だそうです。参考文献の一番最後のフォーシュトさん、さよなら肉食というところに書いてあったのは、豚を飼っていたスウェーデンの養豚場のグスタフさんが豚の屠殺について次のような感想を述べていらっしゃいます。その屠殺場に豚を連れて行って目にする光景をおっしゃってるんですけれども、背筋が凍るような悲鳴が聞こえてくる、甲高い鋭い声、死の恐怖、豚のことを言っています。彼らは着いた時に察知するんです。当然です。自分たちの番を待つ間にも別の豚たちの叫びが聞こえてくる、血の匂いも分かります。自分にも分かりました。その匂いからは逃れられませんというふうにおっしゃっています。また鶏についてはいわゆる品種改良が進んでいて、一昔前に比べるとたくさんのお肉が、つまり筋肉がつくようになっています。ですから近頃の唐揚げも鶏のもも肉も とても大きいわけです。私が50年前に食べたものと比べて2倍ぐらいの大きさに肉が膨らんでいます。で特にアメリカ合衆国では赤身のもも肉よりも白身の胸肉の方が好まれるそうです。ですので胸板が厚い鶏をアメリカでは育てるようになっています。でその結果、産業用ブロイラーの4羽に1羽は重すぎて足が不自由な上、大きな胸筋が心臓の負担になって心臓麻痺や虚血性心不全で若死にすることが判明している。つまり健康な鶏であったとしても、その鶏が性的な成熟期を迎える、そういう月齢まで生き延びるということが基本的にできないそうです。それほど品種改良が人間中心に進んでいるそうです。牛乳に関しては 雌牛が一年中乳を出すように私たち人間が操作をしています。一度子牛を出産すると3ヶ月経ったらまた妊娠させられるようになっています。過剰に乳を出すようにあらゆる対策が打たれていますので、その乳を出す乳房も蹄も炎症が絶えないそうです。で、雌牛は苦しんでいます。でもその結果、私たちの経済効率を追求するその経済活動に合わせて、約100年前の1910年には年間雌牛1頭が出す乳の量は2500リットルだったそうですけれど、今では8000リットルもの牛乳を取れるように 3.2 倍に増えています。経済効率が抜群になっています。でもその結果、自然のままだったら18年20年と生きられるはずの牛が、酪農の世界では平均すると5年か6年しか生きられないで倒れていくと。イスラエルの酪農家ミッシェルさんは、酪農場というのは地獄ですっていうふうにおっしゃっています。ものすごい苦しみが広がっています。雌牛は殴られる、子牛は母から奪われる、牛たちはポロポロ泣いて乳を絞られるのに抵抗するので、私たちは足を縛りつけます。母牛たちの叫びは酪農をやめた今でも聞こえてきますというふうにイスラエルの酪農家が証言しているそうです。卵に関しては民間の孵化場、ひよこを育てるその養鶏場では、ひよこが帰るとオスと不完全なメスはその場でガス室に送り込んで窒息死させるとか、シュレッダーにかけてミンチにしてしまうとか、もしくはそのままゴミ箱に捨ててしまうとかという形で、毎年何億羽ものオス、不完全なメスが、ひよこが帰った、孵化したその場で殺されるそうです。で、私たちの食生活も動物や人間の命も社会の経済、資本主義が求める経済効率とは相入れない領域、相入れない事柄として私たちは受け入れなければなりません。食生活や命に関しては経済効率度外視で不合理な対応、経済的に見ると効率の悪い不合理な対応をしなければ命が生かされない、私たちの命も動物の命も生かされない、そういう水と油の経済の効率とは水と油の世界になっているのだということが聖書の教えだと信じています。ですから、その食、安くいいものを求めれば求めるほど家畜を飼う現場は荒れ果てていきます。畜産業で金儲けを目指せば目指すほど動物の命は現金を生み出すマシーンのようにしか扱われないというふうになっていきます。私たちが牛乳1リットルを250円で購入し、唐揚げ1個を100円とか90円で買い求め、ひき肉を100グラムを150円とか、ビフテキ1枚数百円という形で購入している世界というのは、基本的に動物虐待がうまくいっているから、そのような値段で、安い値段で買えるということになっています。畜産業の現場ではこれ以上ありえないというほどにコスト削減が進んでいます。それほど動物を苦しめた上で私たちは食生活が豊かになっています。で、それを私たちはどういうところで買うのかというと、例えばコストコのような大型スーパーというかディスカウントショップのようなところとか、マクドナルドのような世界的なチェーン、日本で 牛肉食べるとしたら吉野家とか松屋とかになると思いますけども、そのような全国規模の大きなファーストフードのお店というのは、何しろ生産者に対して非常に強力な価格交渉力を持っているところですので、私たちがそのようなところで、まあ、私もたまに吉野家とか行って食べることもあるんですけれども、そのようなところに行って、比較的安くお肉を楽しめば楽しむほど、生産者にとってはもうマクドナルドって言ったらもう脅威のような巨人なわけですよね。そこに収めようということになると、ギリギリまでコストを削減して大量に牛を育ててっていうことをやって初めて納入が可能になる、そういう構造の上に立って私たちが毎日の食生活を営んでいるというのが現実です。動物虐待してるのは生産者がやってるじゃないか、関係ないっていうのはなかなか私たち言えないですよね。とことん動物虐待をさせるそのようなファーストフードのお店に立ち寄ることによって、私たちはそれを一層推し進めるということを無意識にやってしまっているというのが現代の私たちの食生活です。それだけ危ないものを動物は食べさせられて、最終的に危ない肉を私たちは自分自身が食べるようになってしまっています。全体を最終的にコントロールしているのは私たち消費者の立場です。本日は動物虐待の現実を認識しながら食生活を送ろうという話でした。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。すべて支配せよというのは、力ずくでねじ伏せるという意味ではなくて、愛情を持って動物の世話をしなさいという意味だと分かりました。安いお肉や乳製品は私たちの懐にとても優しいという意味でありがたい商品ではありますけれども、それは私たちがあらゆるものに経済性を求めるエゴから出発した製品となっています。虐待の上に成り立った食品群です。逆に動物に優しい畜産物というのは、経済的には不合理な環境の中から出てくるものです。婦人会ではおなじみのアジア学院のようなところから生み出されてくるものが、動物に優しい環境で育った動物のお肉です。ですので、お金に任せて安い畜産物、お肉を大量に食べようという立場をなるべく取らないように努めることが私たちにはできます。愛情を込めて育てられた動物を一部必要に応じて用いさせてもらう、神様の愛情を動物たちにも届けたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。創世記1章28節から動物への愛情を学んでいます。どうぞ私たちの食生活をもあなたが清め、私たちの動物を思う気持ちが現場の動物にも伝わりますように。多くの動物たちが苦しんでおりますけれども、目に見えない現場を知る力をどうぞ私たちに授けてください。制限的にお肉を食べさせていただくとき、あなたに栄光を期しますので、どうぞ私たちがより環境と動物たちに優しい生き方ができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。